でこの金光様ありがとうございますというので、私が一番最初にそういう言葉を耳にしたのは、おそらくですね、初代父が私をご本部に連れて参ってくれた時だと思うんですね。私を膝の上に乗せて、こう金光様と自分の間にこう座らせてね、金光様ありがとうございますと、こういうふうに父はお礼をするんですね。で、あの晩年父がご本部に参る頃に、私が車の運転をして一緒にお参りをすることがよくありましたがね、その時にはあの、まあ、もちろん私を膝の上に乗せたりはしません。私も大人になっておりますからね、自分でこの前に出て、まあ、私はちょっと脇の後ろの方に控えており、もう本当にもうこれ以上頭を下げることはできんなというぐらい頭を下げてね、でこの上がりがまちのところに額をすりつけるようにして、金光様ありがとうございますとこう言っておりましたね。で金光様ありがとうございますと言って、もうずっとこう額をつけたら、そのままずっとこうお礼をするんです。でその時々に自分のこのお届けしたいことをですね、まあ、例えば、徳子が何歳にならせていただきましたとかね、先立ては、大祭をお仕えさせていただきましたとかですね、そういうようなことをお礼申し上げます。ご本部 の参拝の仕方の案内のところには、大抵ご神前でまずご拝をして、ご霊前にご拝をして、それからお結界のところに行きましょうとこう書いてあるんですね。これが基本だとは思うんですが、父はもう違うんですね。お昼前に入ったらまっすぐお結界に行くんです。さーっと行くんですね。もうそして今申しましたように、金光様ありがとうございます、そういうふうに申し上げるんですね。でまあ、今私がご存じのようにね、金光様ありがとうございますと日日お参りをさせていただいておりますがね、まあ、お出ましの時に金光様が今3時48分ごろに私たちの前を通っていかれるんですね。いつも決まっております、ね、頭を下げて、今私と佐々木先生が一緒に並んでお迎えする日が多いですけどね、心の中で金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございますとこう申し上げるんですね。時々ね、あの声を出してお参り来た方がね、金光様ありがとうございますという人がいるんですが、いいなと思うんですが、私はちょっとあの遠慮してね、心の中でお礼を申し上げております、ね、そして、ここまでね、まあ、初代以来言ったらもう何十年金光様ありがとうございますってご本部に参ってるわけですが、その今の金光様はですね、去年の3月から教師にご就任くださった6代の金光様が自ら金光様ありがとうございますとこうおっしゃる、いつもおっしゃるんですね。最初私はちょっとえっと思いましたけどね、なんで金光様が金光様ありがとうございますって言われるかなと思ってましたけどね、それは私は今こう気がついたのはですね、今の金光様のお父様の五代金光様がですね、神は人の中にある、人は神の中にあるとこうおっしゃって、その金光様の中にある金光様をですね、金光様が金光様ありがとうございますと申し上げることによって、そこに金光様がはっきりと 立ち現れるというかね、お取り次ぎをくださるんだなというふうに思うんですね。こういうことは世の中には珍しいと思うんですね。こちらが金光様ありがとうございますというのは普通です、ね、でもその金光様が自ら金光様ありがとうございますという、これちょっと不思議な出来事なんですよね。しかし教祖様が池上金光大臣様、池上金光大臣様と唱えていらっしゃった、そのことを考えたら今の金光様はそれをなさってるんですね。教祖様自身が池上金光大臣様なのに、なんで池上金光大臣様で唱えるんだろうかと思いますよね。それはその人の中にある、自分の中にある尊い池上様がですね、そこで唱えることによってはっきりと立ち現れるんだろうと私はいただいておりますね。昔から言霊ということを言われます。言葉にはそういう力が、ね、その通りですよね。このバカ野郎言うたらやっぱバカ野郎という言葉になります。ありがとう言うとありがとうという言葉になります。先日リモートで国会で演説されたウクライナのゼレンスキー大統領はね、最後にありがとうと言いましたよね。あ、そうするとありがとうがこう通じるんですよね。そこにありがとうという感謝の心がはっきり現れるんですね。この野郎を言ったらこの野郎が現れてくるんです、ね、ですからお互いに言葉を大切にして、いつもね、金光さんありがとうございますね、そういう気持ちを大切にしていきたいと思わせていただいております。はい、今日も読みます。